かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのにもうねお便りが続々と寄せられていますよ。
ええ、
ラジオネームナイロンさん、
はい、
普通のお便りです。
いえ普通じゃないお便りもあるってことですか。
普通のお便りですとご本人が宣言してらっしゃる、
前置きをしてらっしゃる、
はいはい、キカラジを聞き始めて2年ぐらい、
うん、
最近ブロードバンドを導入しユーストを見始めて1ヶ月、
はい、
キカラジは私は模型が趣味で行きつけの掲示板にズゴックの回が話題に上がっていて知りました。
ははは、
先週のユーストリームはいきなり終わってびっくりしました。終わりの合図が欲しいです。
あ、そうですか、
はい、ごめんなさいね、
スタッフには気をつけるように言っておきました。
先日京都在住で伏見稲荷から近いところに住んでいるので、うん、キカラジさんの絵馬を見てきました。
ほう、
少し山を登ると狐の絵馬を収めるところがあるので探してみたら、キカラジさんの絵馬を発見しました。
あら、
本物かどうか確かめるために裏を見てみたら、名前を書くところに小さくラジオネームかなが書いてあって軽く感動しました。漫画家の高山瑞穂先生のイラストですよ、
はい、伏見稲荷に、
ええ、
あの奉納した絵馬ですね。
キツラジタン、
キツラジタン、はい、ええ、
あのまあ、どういう絵か見たい方はキカラジ公式サイトのキカラジタン育成計画にアップされていますので、
はい、
ご覧いただきたいと思いますが、
そうですか、
すごい、あのだってポッドキャストで京都の人が聞いて実際に伏見稲荷に見に行って、
うん、
キカラジさんの絵の本物がかかってるのを確認したって、これすごいことですよ。
こういうことですよね、長崎放送制作なのに。
いやー、これはもうびっくりして腰を抜かしてしまいますね。
そうですね、ぜひ放送されてるエリアでも聞いていただきたいですね。
はあ、
京都はまだだからね、
ぜひね、京都地区の放送局、まあ、関西地区の放送局あたりにね、キカラジ面白いですよってこうおはがきをこういつ出していただけるとね、ええ、
あのかなり聞けるんじゃないかと思うんですけど ね、
ええ、いい展開が秋ぐらいから待ってるかもしれませんね。聞かせられないラジオ、この番組は今のところ、
はい、このエリアに行って聞いてください。 NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって、
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。
今週はですね、もうありていに行っちゃいますが、長崎県は佐世保が舞台の話題作をご紹介しようと思います、
はい、
坂道のアポロン、原作は漫画、そして、最近アニメ化されておりまして、全国のフジテレビ系列で、
あら、あれ NBC は確か TBS の系列だったと思いますけど、
フジテレビ系列で、
いや、よか放送局だな。
放送されております。まあ、漫画の話を中心にできればいいかななんて思っておりますよね。舞台は1966年の佐世保を舞台としているお話なんですが、坂道のアポロン取り上げますということでメッセージをいただきました、
はい、たくさん頂戴してます、はい、ラジオネームクエンさん、
はい、
クエンさんとははアクセントをした方がいいんでしょうか。
やっぱりさん付けで前提のラジオネームですよね。
お二人様こんにちは。
こんにちは。
ネットはなくなったものの曲がかからないので安心してポッドキャストで聞いています。
今日はどうかな、
どうかな。坂道のアポロンですが、
うん、
私はアニメだけしか見ていません。あ、いきなりアニメについてです。
佐
世保は40年ほど前に祖母がいたのでよく遊びに行っていました。
はい、
神社からそう遠くないところでしたので、何か見たことがあるような景色が流れているのを見て懐かしく思っています、
うん、
はい、楽器の演奏シーンの動きはすごいですね。特に仙太郎のドラムの手やスティックの動きが目を見張りました。 話の中心にあるであろう音楽もさすがの菅野陽子で、サウンドトラックの CD が出るのを楽しみにしていますと、うん、もう一つ、はい、ラジオネーム哲夫さん、見る映画を音楽監督で選んでいた時期がありました。ヴァンゲリス、エリック・セラー、デイブ・グルーシン、河合健二、大野裕二などなど、昔ほどではありませんが、クレジットの音楽のところはいつも気にしています。さて、坂道のアプロンの菅野陽子さんも大好きな作曲家の一人です。いや、素晴らしい。相変わらずの引き出しの多さを発揮されていますね。しかもどの引き出しも極上。映像との親和具合もさることながら、オープニングが始まった瞬間、あ、菅野陽子だとわかる独自の世界。しかも歌は雪という豪華さ。ストーリーはもちろんですが、ジャズがテーマの一つなだけに、今後の音楽が非常に楽しみです。
もう二人がほとんど語っていただいた、もう等しいんですけどね。
そうですね、もうコマーシャル行きましょうか。
いやいやいやいや、もうちょっと僕も語りたいんです、
ね、語ってください。
あの、音楽シーンが素晴らしいっていうのがあったでしょう、
はい、
これね、実際に音楽家の皆さんが演奏したのを実写で撮って、そこを元にアニメに起こしてるんですって。だから音と当然動きはリンクするんですよ。アニメーションってほら、なんか音と別個に作っているような印象がありますが、これについては本当にシンクロした状態で作っているので、本当にリアルでした。
そうですか、
で実際にピアノにはですね、カオル役として松永隆さんの演奏。
隆か、
うん、は、
いや知りません、はい、
びっくりしました。まあまあ著名なお方でいらっしゃるんですけど、ね、
調子に乗りました、はい、
18歳の、そして、ドラムは石若俊さんを起用。
俊さんね、
俊さんですよ、俊さんですよ、
俊さんね、
さ
すが、あ、かなと思ったんですよ、あのスティックを握るところがね、ごめんなさい、
もうこれ、これぐらいでよろしいですか、
もう満足しました、
はい、で、あのお話もありました菅野陽子さんですね、はい、でアニメの方が、ね、もうやめてください、いちいちそういうちゃちゃを入れるのは、監督が渡辺慎一郎さん、もう村山さんは分かりますよね、菅野陽子さんと渡辺慎一郎さんのタッグというと、
はい、まあ、林田さんの好みで言うと、カウボーイビバップでありましょう、はい、
ビンゴでございます、
ビンゴ、
カウボーイビバップオープニング特集の際に私が挙げた作品ですね。で、あの話もありました、サウンドトラックが今出てまして、はい、これ非常に売り上げも好調なんだそうです。これは買わんばいかんやろうと思いましたので買いました。
やっぱり
買いました。この番組は本当に散財する番組です、
ね、
ということで今日はですね、久しぶりになりますが、番組の中でこのサウンドトラックから音楽をいくつかお聞きいただこうと思います。で、あの、純粋にですね、ジャズの音楽ではないのです。
お
断りしなければならないのは、これはあくまでも物語の中でカオルがピアノを弾きます、センタロウがドラムを叩きます、この劇中の音を再現した音なのです。お分かりですか。つまりジャズの演奏として独立しても、もちろん聴けるんですけども、この CD の音というのはあくまでも物語の中での演奏という、シーンが必ず、背景にあるということをご理解いただきたい。お分かりですか。
ある意味凝っていますね。
凝っています。それは、ね、はい、ストーリーに応じた音なのです。アートブレイキーとかストーリーなんか出てくるんですけども、その音ではございません、あくまでもサウンドトラックの中の音楽としてお聴きいただきたいと思います。菅野陽子プロデュース、坂道のアポロン、オリジナルサウンドトラックからですね、モーニングを聴いていただきます。モーニングをお聴きいただきました。かっこいいですよね。
いいですね。
これがね、物語の中で印象的にずっと使われていくんですよ、うんうんうん、いろんな瞬間、いろんな瞬間ですから、まあ、テーマソングの一つと思っていただいていいかと思います、まあ、
第1話からね、この曲が鍵になってますからね。
そうなんですよね、
アニメはね、
うん、改めて、ストーリーを振り返っていきますと、お書きになったのが小玉由紀さんという佐世保ご出身の方、
はい、
この作品は今年1月第57回小学館の放送漫画賞を受賞している作品です。
小玉どころか大玉でしたね
もう名前でね、なんかいろいろいじんのやめなさい、そういうの失礼だからね。
は
い、で、あの、舞台になってるのは佐世保の高校なんですけれども、はい、アニメ版でロケーションをしているのはですね、明らかに佐世保北高校なんですね。
あの、場所的に、ね、
場所的にはね、この高校はかの有名な村上龍さんが卒業なさった高校で、屋上でバリケード封鎖したという、まあ、そういう逸話も残っている高校なんです、
はい、
年代的にもですね、あの、遡りますと、この主役たちがいる学年の1個下の学年が村上龍さんに当たります。
はあ、そうですか。
時代としては村上龍さんと非常に被っているのです。
へえ、
はい、舞台は1966年の佐世保、うん、つまり私が生まれた年、うん、昭和41年の佐世保、まだ、原子力潜水艦はですね、1隻目が入って入港してくる、シードラゴンは入ってくるんですが、エンプラ闘争が起こる 直前の佐世保という舞台設定なのです。
原子力空母エンタープライズね。
そう、そこに横須賀から親戚のいる九州へ引っ越してきたのが高校1年生の西見香織君で、彼が主役ですね。彼は優等生なわけです。心を閉ざしがちなんですけれども、札付きのワールと恐れられるクラスメートの川淵仙太郎との出会いがなんとなく香織自身を変えていくんですね。で仙太郎がやっていたのがドラム、そこでジャズになんとなくこう惹かれていって、で2人の関係が変わっていくという、そういう青春群像を扱っています。
はい、
で感想なんですけど、うん、私前ね1巻かな2巻まで読んだ時にこの番組でちょっとだけ話をして、のだめとの比較の話をしたのを覚えていますか。
はい、
あの時はねなんとなくねこののだめみたいに、うん、確かにね読んでるとね本の中から音は聞こえてこないんだけどなんか音楽が聞こえてくるような、うんうんうん、そんなところがのだめと重なってそういう話をしたんです。確かにのだめと重なるところも多いんですが、もっと全部読みました。重なる漫画がありました。
え？
メゾン一国と重なりました。
なんで？
あのね、この中にはカオルくん、センタロウ、そしてリツコちゃんっていう女の子が出てきます。リツコちゃんはね仙太郎の幼馴染なんです、うん、ちょっとした特別な関係なんですね、うんうんうん、だけどカオル君はその幼馴染のりっちゃんのことが好きになっていくんです、だんだん、うんうん、そこで不思議な三角関係になっていくんですけど、なんかそこのねカオル君の男心の描き方とか葛藤が五代君とすごく重なるんです、僕の中では。でなんでこの児玉由紀さんって方は女性なのにこんな男の恋心を淡かったりちょっと性的な衝動があったりとかいう内面をなんて上手に描くんだろうと思って、うん、で考えてみたら高橋留美子さんも実はそうなんですよね、女性なんですよ、
女性ですよね、
だけど思いませんでした、あの当時なんでこんなに五代君の男心がこの女性の作家は描けるんだろうと思ったことってありません？
そうですね、うん、言われてみるとね、
あれもなんとなくほら、うん、京子さん管理人さんに対する恋心があって、うん、こう告白したいけどなんかこう言えなかったりする自分がいたり、うん、言っちゃってすごく後悔したりとか、うん、なんかそういうシーンがね、うん、ちょっと僕重なって見えました。
でもねメゾン一国は青年誌に連載されてましたけれども、うん、坂道のアプロンは少女漫画ですからね、
少女漫画なんですよね、うん、で上手でね扱っているテーマが僕大好きで、もう武者の工事実篤を思わせるようなですね、友情と愛情の狭間で悩む高校生、
あ
なんか惹かれるでしょ、僕こういうのグッとくんですよね
ものすごく熱く語っていますね。
そうなんです、
ラジオネーム西直哉さん、はい、本名ですけれども西直哉さんは、うん、ハチミツとクローバー、あのハチクローって言われてるね、 あれと共通点が多いんじゃないか、まあ、全員片思いだからというところがね、指摘されてますけれどもね。
なるほどなるほど、うん、そうですね、
であの主題歌がユキなところも一緒だというね話もしてますけれどもね。
そうですね、うん、そしてさっきもちょっと話をしたんですが、はい、アニメ版も漫画版も含めてですね、佐世保という舞台がよく描かれています、うん、しかも、うん、現代の佐世保ではなくてちゃんと1966年60年代の時代背景も踏まえて描かれているところが素晴らしいと思います、うん、年代的に僕ちょっと分からなかったんだけど僕らより同じかちょっと下ぐらいじゃないかなってお見受けをしてるんですけれどもね、あの出産の関係でちょっと連載を休まれた時期が
児玉由紀先生、ね、
あるみたいなので、はい、おそらく僕らと同じぐらいかちょっと下ぐらいだとは思うんですけれどもね、まあ、佐世保とジャズっていうのは深い関わりにあるというのはもうご存知の通り、
うん
うん、それからねもう一点指摘したいのはですね、あのキリスト教という背景が出てくるんですよ、この物語には、
はい、
で長崎はやっぱり他の土地と違ってごくごく当たり前に教会のある町、そして、旋風キリシタンの流れ文化的なものも含めて持つ町で、うんうん、やっぱキリスト教との関わりというのはこの町では切っても切れない、
あの普通にクラスの子にクリスチャンがいますからね、
いるんですよ ね、
うん、
そういったところも背景としてきちんと描かれています、うんうん、そして、もう一点、地方から見た東京文化に対する憧れ、う
ん、あ
高校の時に大学進学になるという時に地方の大学生って必ず迷いますよね、うん、誰かと付き合っているとしますよね、付き合っている彼氏とか彼女が東京に進学するんだ、でも自分は地方大学にしか残れない状況があるという時、うん、この先の僕らの2人の関係はどうなっちゃうんだろうっていう葛藤があるでしょう、うん、そういうのも登場するのもねちょっと甘酸っぱくてね素敵だなと思うんですよ。でりっちゃんはね、ローカルにね 残る選択を、まあ、ここまで言っていいかな、するんです。で N 大学、長崎大学でしょうか。
N 大学ね、
N 大学って出てくるんです、N 大学住んでね、児童文化研究会っていうところに、児童文学研究会かなに入るんですよね。そういうところはね、なんかね、見てて、僕 N 大学出身ですからね、
あ、 N 大学ね、
教育学部のね、あのサークル等のね、うん、児童文学研究会のあのサークルボックスの風景みたいなのがちょっと浮かんだりなんかして。
あ、本当にあるんですか。
あ、あのそれに似たサークルボックスがあったんです、実際に教育系のね、なんかその1960年代の匂いみたいなものを少し、うんうんうん、感じたりもしました。そういう意味で時代の息吹、地方の風みたいなものを本当に上手に取り混ぜた青春物語、あのぜおすすめです。
なるほど、地元局のアナウンサーもおすすめ。
しかし、
しかし
流れるのはフジテレビ系列の曲なんです、
ね、よその放送局でございますけれどもね
もう一曲聴いていただきましょう、はい、ストーリーに基づいています。2年生の時の文化祭、停電のためにロックバンドの演奏が止まります。そのステージでカオルがピアノでつなぎます。センタロウがドラムで入っていくシーン、つまりこの音楽は最初ピアノ先行、後でドラムが入るというジャズを聴いていただきましょう。カオル&センタロウデュオ in 文化祭。
来たことある？多分来たことがあるかないかどっちかだと思うけど。
ってそりゃそうだろう。
それはともかく、長崎ってとにかく坂が多いの。
ここで質問です。
上り坂と下り坂ってどっちが多いと思う？
答えは教えてあげない。
じゃあ私、みんなが思わず坂道を駆け上りたくなるような気持ち悪い生き物をいっぱい捕まえてばらまいてあげるね。本当の気持ち。
佐世保が舞台の話題作坂道のアポロンについて語っておりますが、語っておりますが、
はい、
まだ語り足りないんだよね。
お、
あのもう一人ね、あのね、ユリカっていう登場人物がいますから、うん、この人の行動にね、ぜひ注目して読んでいただきたいんです。あの、あ、やっぱりいつも女子というのはいつの時代でも男子よりも早く大人になるんだなと、こうもう彼女の恋を見ていると、恋と行く末を見ているとそんなことを思ってしまいました。
40男が、
はい、
女子高生たちの行動を見て、
やっぱり女子の方が早大人になっとねと思いました、ね、
しみじみ思いましたか。
思いました。そしてコミックスぜひ買っていただきたいんですけれども、ロッカーまではですね、最後小玉由紀さんの短編が収蔵されています。1話ずつ、これがまたね素晴らしい。小玉由紀さん、僕もともと短編好きって前も言ったんですけど、素晴らしいです。
どのように
12ページぐらいのなんですけども、物語は大体男と女、若い男性と女性が出てきます。ちょっとファンタジックなものもあるし、あ恋ごろころを描いたものも、あもう興奮して何がよく分かりませんけどもありますので、はい、これはぜひ読んでいただきたいと思います。
ではちょっとだけメッセージもご紹介しましょう、はい、お願いします。ラジオネーム茨城ダイバーさん、はい、長崎のイメージは坂の多い町、うん、10年ぐらい前仕事で初めて長崎を訪れた時もイメージ通りだと感じました。何より自転車に乗っている人を見かけませんでした。ただどうでしょうね、高校生ぐらいの年頃って彼女を自転車の後ろに乗せて走りたいですよね。長崎では無理ですか？お二人さんの高校生の時はどうでしたかって。林田さん、
自転車無理ですね。乗れない人多いもんね。
そう、自転車に乗れない人が多いです。長崎はあの、うん、乗ったこともないって人も本当にいます、大人になっても、
はい、うん、あまりにも遠くで、あまりにも、うん、坂の上にいる人はバイク通学が許可されたりもしていました、特例として。
そう、それぐらいのもんですよ、はい、うん、で、林田さん自身はどうだったんですか？
ないですね。自転車でしょ？
自転車
ないないない、無理ですね。
彼女いたんすか高校時代？
いや、さあ内緒よ、さあ内緒よ内緒
私は坂の町でもありますし、
彼女いたんですか？
乗せる彼女もおりませんでしたので。
あ、そうですか。
エアー彼女しかいませんでした。
本当は嘘ばっかりそんなこと言って
本当です。
そうですか
というわけで、そろそろ来週のお話になりますけれども、
は
い、
次回は
たった今決めました、
はい、
ガラジさんの歌を聴きながら決めました、
はい、
突然ですが仮面ライダー響き、
はい、
これで一つ盛り上がってみたいと思います。
わかりました、
はい、仮面ライダー響きに関する思い出話などもお寄せいただきたいなと思いつつ、お別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。